それでは聖書をお開きください。申命記の8章申命記8章の1節から10節です。申命記8章1節から。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神、主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。この箇所から主を褒めたたえと題して清香先生に取り付いていただきます。
おはようございます。おはようございます。先週は50年の記念ということで、それぞれある面華やかな思いでもあったと思いますが、もう一度さらなる50年への歩みの時となったと思います。東宮教会が1969年に、礼拝が開始されて、今日まで至りました。その歩みの中においてはいろんなことがあったと思います。感謝なこと、あるいは嬉しいこと、あるいは苦しいこと、あるいは悲しいこと、あるいは大変だったこと、いろいろあったことと思います。そんなことを思いながら今日の聖書の箇所を読んでいただきました。これは教会の歩みだけではなく、私たちそれぞれの一人一人の歩みもそうであろうと思います。50年、60年、70年、80年、あるいは90年と、それぞれお一人一人の歩み、それらをですね、思い起こしながら聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。今日のこの箇所は50年の記念誌の中でも記したことですけれども、それをもう少しこう見てまいりたいと思います。その一つは、このすべての道を覚える、全工程を覚えるということがあります。2017版ではすべての道、以前の第3版では全工程、歩みのすべてということだったわけですけれども、それを覚えるということがあります。繰り返しになりますが、8章の2節と、そして3節をもう一度見します。あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、 あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったとあります。考えればイスラエルの民はエジプトを出たわけですけれども、そして約束の地へと向かいましたが、それは決して平坦なものではありませんでした。普通であれば40日で行けるその道のりであったわけですけれども、ところがこともあろうに40年の長きにわたってしまいました。それはもちろん民が自ら犯した罪のゆえでもあるわけですが、その40年の旅路となってしまいました。そしてその40年の荒野のすべての道、全行程はどのようなものであったかとなると、この聖書の言葉にあるものでした。つまりそこにはさまざまな苦しみがありましたし、さまざまな敵の攻撃もありました。多くの危険な顔を歩みました。時には民としての存亡の危機と思えることさえもありました。また飢えやあるいは渇きもありました。40日のつもりであったのに、荒野の旅は食料に食べるにこと欠くような日々でもあったわけです。水がなくて渇きで死にそうになることもありました。それのことは聖書をお読みくださればよくわかるところでもあります。そのような苦しみの中を通らされたわけですが、なぜなんだろうか。なぜすんなりと歩ませないで、わざわざ40年も苦しい中を歩ませられたのか。もちろんその理由の一つは民の罪でもあるわけですが、そしてさらに今日のところでいくつか語られております。それは荒野の長旅の理由の一つは民の心の内にあるものを知るためであったとあります。すなわちどこまでも神の御言葉を守ろうとするのかどうかを知るためであったとこあります。それはあなたをですね、苦しめて、あなたを試して、そしてあなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったとあります。まあ、私たちはことが順調に運んでいるときは、ある面素晴らしい信仰的な言葉を語ったり、あるいは感謝の言葉も多く出るかと思います。ですが苦しい中に置かれたときに、そのときに私たちのある面その姿が現れてきます。信仰が試されることにもなります。民は順調なときは良かったわけですが、順調でなくなったとき、さまざまな苦しい中に置かれると、たちまち民は神を恨んだり、あるいは指導者のモーセを恨み殺そうとしたりする、そんなこともありました。そんな罪深い心をさらけ出すことになりました。さらにはまたそれは神の言葉で生きるということを知るためであったとあります。長旅の中にあって神の言葉で自分たちは生きているんだということを知るためだった。三節にありますように、人はですね、神の口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったとあります。民は食事にこと書くようになると食べることしか考えなくなりました。まあ貧すれば鈍するとも言われますけれども、でそういった試練の中で彼らの罪があらわにされてきたわけですけれども、そうではなくて人は神の言葉によって生きるということを知らせる、覚えるためにあったというわけです。神の御言葉こそが人を本当に生かすものではあり、ただ単に食事が満たされたというだけではないということを、まあ、分からせるためでもあったとあります。そしてさらにはこの神の新しい恵みを経験し、神の恵みを知ることであったとあります。すなわち先祖たちが、父祖たちが知らなかったこと、天から与えられるこのマナを食べるという新しい経験を民はすることになるわけです。あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせられたとあります。 想像もしえないような方法によって神は民の必要を満たしてくださいました。そのような神の恵みを民は 体験することができたわけです。その意味では彼らにとって苦しみは神の新しい恵みを知る、そんな時となったわけです。もちろん苦しみの最中にあってはそんな思いはなかなか出てこないのかもしれませんが、でも民はそのことを通して知るようになるわけです。そのような苦しみを通して神の新たな恵みを経験し、神の愛を知ることになりました。まあ考えれば、苦しまなければ知り得ないような神の恵みというものもあるかと思います。そのような全ての道、全工程を忘れず覚えていなさいと神は民に言われました。そしてそのような経験はこれからの歩みにおいて、また数々の試練の中に置かれた時もその経験のゆえに乗り越える大きな力となるということも知らされました。まあ、このことは私たち個人一人一人の人生の旅路においても言えることであるかと思います。人生はまさにいろいろありますし、嬉しいことだけではなく本当に苦労の連続、もう何重もの苦しみの中を歩まされることもあります。ですがそのような歩みの全工程を、すべての道を振り返るとき、そのようなことの中にも神の恵みがあったことを深く知らされます。よく神の導きは後になってわかると言われますけれども、本当に振り返るとき、覚えるとき、その神の恵みを深く知ることもできます。民は荒野での40年の旅路における苦しみ、あるいは悲しみや痛み、そしてその中で神の豊かな恵みを覚えることができるわけです。次に第2には、この衣服は擦り切れず、着物は擦り切れず、足は腫れなかったということがあります。すなわち神はその旅路のすべての道を守られたということでした。8章の4節にこのようにあります。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。もしこのことは文字通りにとれば、40年間その着ていた着物が擦り切れなかった、足が腫れなかった、靴ずれもできなかった、そういうことではないわけですね。確かに40年も経てば着物も擦り切れずでしょうし、長旅ですから足も腫れてもきます。ですからこの言葉は、まあ、文字通りということよりは、神が必要なものをすべて与えてくださり、荒野の旅の間も神が世話をし守ってくださったということでもあるわけです。旧約聖書の中でネヘミヤという人物が出てきますが、このネヘミヤもこの申命記の言葉を引用しました。ネヘミヤはバビロンの捕囚によってですね、荒れ果てていた都エルサレムの町を守るための、まず城壁を建て直そうとしました。でその時にネヘミヤはこの申命記の言葉を持って民を励まし、そしてその事業を導き、また支えました。大事業をこれから行おうとする民に、荒野のあの長旅を思い起こさせ、民を力づけたわけです。聖書には、40年の間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでしたとあります。この申命記の言葉を引用しているわけです。ですからこの申命記の言葉の意味するところは、神が荒野の旅において養ってくださったので、不足することはなかったということでした。確かに危機的なこともありました。でも神は天からマナを降らせたり、あるいはウズラを与えたり、あるいは岩から水を出させたりして養ってくださいました。そのように荒野の旅は神に守られ養われた40年の旅であったわけです。振り返り、東大宮の50年もそのような 神の守りと養いの中にあった50年であろうと思います。それこそ経済的なことも含めてさまざまな困難の中を通ることもありました。でも神はそのような中にあってもいつも不思議に必要を満たし、支え、守り、導いてくださいました。教会を預かる牧師たちや役員たち、教会の皆さんの時としてはそれこそハラハラするようなこともあったと思いますが、神が満たし守ってくださった、そのことを経験してこられたことかと思います。そしてそのような経験はこれからも神が最善へと導いてくださると信じる信仰の確信を与えてくれるものでもありました。個人の旅路もそうだと思います。振り返れば皆様それぞれ神の守りと養いの中を歩んできたかと思います。もうダメかなと思うような中においても養われてきました。着物は擦り切れず、衣服は擦り切れず、足は腫れなかったという経験があるかと思います。そして第3には主の言葉、神の言葉を守り行うということです。8章の1節のところに、私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならないとこうあります。神の言葉を守り行うということでした。民は荒野の旅の途中においてしばしば神の言葉を守ることをしませんでした。ある時にはモーセが山から降りてくるのが遅れてしまった。そうすると民は金で子牛の像を作り、これが神だと言ってですね、偶像礼拝を行ったりすることもありました。神の言葉に背いたこともしばしばでした。でも今民は新たな歩みを始めるにあたり、今日もう一度神の言葉を守り行うようにと命じられています。そしてそのような神の言葉を守り行うのは神を恐れるからでもあるわけです。8章の6節にこのようにあります。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい、主を恐れなさいとあります。もちろん恐れといってもそれはこの恐怖ということではなく、天地を作られた神、全知全能の神への、まあ、畏敬の念、尊敬の念、愛のゆえでもあるわけです。そのような恐れということでした。だからこそ神の言葉を守ると言います。私たちでも相手の言葉を守るのは、それは恐怖ではなくてその人への尊敬やあるいは愛があるからでもあると思います。そして神の言葉を守るとき、そこに祝福が伴うと約束されています。8章の1節の後半ですが、そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができるとあります。神の言葉を守り行うときに祝福がある。その祝福の一つはここで生きるとあります。多くの敵やあるいは困難や戦いの中にあっても滅びることなく生きることができるというわけです。神は命の源であるわけですから、まあ、当然でもあるわけですが、でも私たちの存在を脅かすようなさまざまなものの中にあっても生きる。そしてさらには数が増えるとあります。子孫が増し加わり繁栄するというわけです。後を継ぐ者がいないと国もあるいは家も滅びますが、でもここで神の言葉を守るならそのところにおいて数が増えるともこう言われています。まさにアブラハムに対して神があなたの子孫をですね、空の星、海辺の砂の数えきれないほどに増し加えるといったことが成就するというわけです。そしてこの地を所有するとあります。約束の地に定着をし所有できる。これまでは地を所有することができず流浪の民であったわけです。でもこれからはもはや流浪の民ではない、地を所有するという約束でした。 そして神の民、教会としてもこれからも神の言葉を忠実に守り行うわけですが、その時に祝福が伴うわけです。もちろん時にはイスラエルの民と同様に失敗することもあるかもしれない。でもその時には素直に悔い改めて神を恐れ敬い、神の言葉を守り行う。それは教会においても個人の歩みにおいてもそうのことは言えます。そしてその時に祝福が伴う。民に約束されたように教会もこの地において生きることができ、数が増し加わり、この地を所有できる。この東大宮の地に建てられた教会として、これからも御言葉を守り行い、この地において祝福された教会として歩みたく願います。そして四つ目には、良い地に導かれたとあります。八章の七節八節にこのようにあります。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に分け出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地であるとあります。民は神にイスラエルの地、約束の地へと導き入れられました。そしてその地は不足することなく民の必要を満たすことのできる豊かな地であるというわけです。そこには泉があり、多くの穀物や食料が生み出される地である。まさにあなたが十分に食べ、何一つ足りないもののない地、土地であるわけです。民はこれまでいつも不平不満の多い民でした。パンがないと言ってですね、騒いだり、いやパンばかりじゃもう飽きてきた、肉が食べたいと言ってダダをこねたりすることもありました。でも神は彼らの必要を満たし、養われ、約束の地へと導かれ、そしてその約束の地においてはさらに豊かな地であって、良い地であるということでした。教会の歩みにおいてもそれが言えるかと思います。教会が建てられた地にあって、時にはなかなか思うように収穫が得られない、思うように教会が成長しない、そんな時には人は思います、この地は悪い地ではないだろうか、別のところなら、別の土地ならもっとそこは良い地であり、もっと多くの収穫が得られるんじゃないだろうか、そんなふうに思ってしまうこともあります。ですが神が摂理の御手によって、また多くの祈りの中でその地に導かれ、教会を建てられたわけです。いろいろ困難があったとしても、今この地に与えられている。そしてそれは神が与えられた良い地であり、また御心にかなった地でもあるわけです。時には隣の芝生が青く見えるかもしれない。でもそうではなくて、神が導き与えられたこの地は良い地であることを確信するものでした。そしてこの地にあって世の光、地の塩として存在し、これからもさらに将来に向けて宣教、また伝道に励むものでもあるわけです。個人の信仰生活、日々の生活においても言えます。教会生活を送る中で、時にはさまざまな複雑な思いがよぎったりして、今扱わされている教会に対しての思いが揺れ動くこともあるかもしれません。ですが今扱わされているところはまさに良き地であり、また御心にかなうところであることを覚え、そしてそこで神に仕えていきたく願います。最後は一節目には、主を褒めたたえるということで、八章の十節にあります。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならないとあります。神を褒めたたえる、神を賛美するということです。何をもって神を褒めたたえるのか、ここでは神の豊かな恵みと祝福のゆえに神を賛美するとあります。神が必要を満たし、民を養い育ててくださった、そのゆえに神に素直に感謝をし、神を褒めたたえる。 また神が与えてくださった良い地のゆえに神を賛美するわけです。民は自分たちがどんなところから導き出され、今どれほどの恵みを祝福を受けているか、それを知ればおのずと、まあ、賛美あるいは感謝が生まれてもきます。民にとっては、先に触れたようにこれまでの全ての歩みを振り返るなら、神への感謝賛美が生まれてくるというわけです。教会にとってもそうでしたが、これまでの50年にはいろいろな出来事があったでしょうし、またこれまでその中にあっても豊かに導かれたことを思うなら、やはり神に感謝し神を褒めたたえることになります。私たちは、まあ、神への感謝賛美よりも本当に不平不満が確かに多いものでもあるかと思います。もし私たちが祈りにおいて語ったことを全てそれが記されて整理されると、願い事ばっかりで感謝賛美は少なかったなと知らされることでもあるかと思います。そうは言っても、今苦しい中にあってとても賛美できない、感謝できない、そんな時もあるわけですが、でも振り返るなら、本当にそこにおいても神の恵み豊かにあり、感謝し賛美することになります。これまで着物は衣服は擦り切れず足は腫れなかった、そのことを思い、何よりも神への感謝賛美を捧げたいと思います。またこれからもそのように神を賛美しつつ歩むことができれば幸いでもあると思います。東名教会の50周年にあたり、まあ、これまでの全ての道を覚えること、しかもその全ての道において衣服は擦り切れず足は腫れなかったこと、神の守りの中を歩んできたことを、また多くの恵みの中で導かれたことを覚えて、神を賛美し感謝し歩みたく願います。そして神が与えてくださったこの良い地において、御言葉の宣教になおこれから一層励んでいきたく願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。あなたがこの50年の歩みを顧みてくださいました。教会の歩みにおいてもいろんなことがあり、さまざまに試みられ、悲しみや苦しみや痛みを経験することがありましたが、その中にあってもあなたはなお私たちを、この群れを愛し導いてこられました。感謝いたします。それらの全ての道を覚えることができますように、また兄弟姉妹お一人一人のその人生の歩みにおいてもいろんなことがあったと思います。またこれからもあるかと思いますが、でもあなたが共にいてくださり、私たちを日々守り支えてくださることを覚え、あなたを信頼し、あなたから離れず歩み続けることのできますよう、どうぞ導いてください。お一人お一人の上に、その人生の上にあなたの祝福豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。